菅田は見た静岡県川勝市突然辞職表明の舞台裏。
はい、毎日新聞によりますと、6月の県議会で辞職をする意向を表明いたしました静岡県の川勝平太知事は、昨日県庁で記者会見を開きまして、この決断の理由といたしまして、 JR 東海がリニア中央新幹線2027年の開業を断念したことを挙げまして、事業計画の根本的な見直しになる大きな区切りを迎えたと述べました。さあ、突然の発表の多くの方が驚いたその舞台裏について、須田さん一体どんなことを取材されてきたんでしょうか。さあ、須田さん、改めて今回の一件お願いいたします。
はい、うん、そういった意味で言うとですね、川勝知事の言うように、はい、JR 東海はですね、4月1日に、うん、方向性といったら方針を発表しましてね、うん、2027年東京名古屋間にリニア新幹線を開通する予定だったんですけれども、うん、これを断念するというような、結果をですね発表したと。
しました。
で、結果的に開業は早くても34年以降になりますよということなんですね。どうしてなのかというとですね、本来だったら今から6年7ヶ月前からですね、うん、工事は着工してなきゃならなかったし、うん、建設工事業者に対しての契約はもうすでに6年7ヶ月前から始まってるんですよ、
うん、
でそこから考えるとですね、今から仮にこの4月からですね、うん、工事がスタートしてみたところで、うん、このやっぱり、7年近くのですね遅れを取り戻すというのは、ね、なかなか容易じゃないということで、うん、34年以降となるということになってしまったわけなんですね、
うん、
で、とはいえですね、これが理由で、節目を迎えた27年開業を断念して先送りするということが、理由でというのは、これは川勝知事の方便ですね、
うん、
言って開業を遅れさせたのは川勝知事で間違いないんだけれども、
はい、
これは方便であって、やっぱり問題になっているのは、うん、4月1日のですね、うん、新しく入ってくる入庁した職員に対する訓示の中身があまりにも職業差別的だったというところが大きな問題になってるんだろうと思いますね。
これ須田さん、整理するとね、僕らは一方でこの失言があっただから辞めたというふうに紐づいて考えてる方もいらっしゃるかもしれませんけど、そうなの、そうじゃないの、どうなのって今の話聞いてると、
間違いなくそうなんですよ、
うん、
この失言が、引き金となって、後でちょっとお話しますけども、はい、引き金となって辞めたことはこれ間違いないんだけれども、ただそれだと本人のメンツが立たないということで、言い訳として、要するにリニアの問題に節目がついたというね、言い方を川勝知事だけがしていると。
世の中の人はそうは捉えてないですよね。おっしゃる通り、
加えて静岡県内の人も誰もそうは捉えてません誰も、本人だけです。
で、それこそ須田さんね、ああいう風なその訓示みたいなものっていうのは基本的にも知事任せなんですか、やっぱり。
そうなんですね、もうやっぱり長らくですね、もう4期当選してますんで、ある種ですね絶対権力者になっておりますんでね、私もですね、実は静岡県のローカルの放送局で、ほぼ週1回、コメンテーターやってるんです
って、
ということもありますし、でなおかつですね、静岡県選出の国会議員の方と何人も親しいものですから、でこの件についてはずっと取材してきてるんですよ、このリニア問題については、これ ANA でも話をさせていただいたんですね、だからそういう点で言うとですね、この川勝知事は絶対権力者になってしまったために、県庁の職員が、誰もコントロール、ハンドリングが効かないんですよ、でなおかつもともと大学教授をやっていたということもあって、要するにその例えば、訓示のですね原稿を他人に任せるなんていうことは本人は絶対にしない。
そうでしょうね、
で、アドリブ混じりでその辺については絶対的な自信持ってますから、好き勝手なことを言うんですね、ですから、あ、言っちゃったよみたいな、ところであるんだろうと思いますけどね、
改めてですけどね、そのこの川勝さんという方はやっぱり選挙お強いですよね。前回もそうでしたけれども、静岡県内でやっぱり人気が終わりなんですか、やっぱりそれでいうと。
やっぱりそういう点でいうと、初回最初に当選した初当選の時は、ギリギリと言ったらいいんですかね、それほど圧勝という形は取らなかったんですけれども、やっぱり、その発言力といったりですか、分かりやすい言葉で語るというのが、一つありますよね、でそれからもう一点はですね、やはりこのどうなんでしょうね、 ね、大阪とか東京とか大都市に来て、ね、生活されてる方はピンとこないかもしれませんが、うん、地方の方々にとって水の問題っていうのは、水利権といったらいいんですかね、うんうん、その水争いなんていうのがよくね、はい、起こることもあってですね、うん、この水の問題っていうのは結構ない、センシティブというかですね、うん、敏感なんですよ、
うん
ね、ですからこのリニアの建設工事とその大井川水系というですね、うん、静岡県内を流れている大河、大きな川ですね、うんうん、大井川のですね、水量が影響を受けますよ、あるいは自然に大きな影響を与えますよということを言われてしまうとですね、うん、やっぱり県民感情としてはビビッとに反応してしまうという側面もあるんだろうと思いますけどね、
はい、うん、ということは、この後どんな方がまあ選挙になって出てくるか分かりませんけれども、争点とすると、ね、やっぱりそのリニアのことになってくるのかどうなのかってのはどうなんですかね。
ね、
うん、
ただその争点で、まあ、なんて言うんですかね、じゃあ、うん、建設推進ですよと、あるいは反対ですよ、水問題がありますよというような対立構図になるのかというと、うん、必ずしもそうではなくて、うん、これがですね、うん、まあ、この静岡県の特有なんですけれども、うん、結構こう地元にですね、有力企業がたくさんあるんですよ、
はいはい、
静岡県というのは、うん、でそういった財界経済界の力が圧倒的に強いものですから、うん、その例えばね、うん、静岡県には政令指定都市という意味で言うと、うん、県庁所在地の静岡市、そして浜松市、うん、2つの政令指定都市があるし、うん、で加えて県知事、というね、県庁、この3つの知事市長に関して言うと、地元財界が OK を出さないと出馬すらできないんですよ、
うわー、
どうしてかっていうと、そういう大手企業の傘下にはたくさんの下請け企業、部品メーカー等々が連なっていて、それは選挙になると、周票マシンとして動き始めるんですね。
まあ、なるほど、うん、
ですから仮にですね、うん、その地元財界の意向を無視して出馬したところでですね、当選がおぼつかないんですよ。だからみんな財界の方に顔が向くんですね。ですからお前は出るな、お前は出ろっていうような、ことを決めてしまいがちなんですよ。ですから有権者にきちんとした選択肢が与えられていないという点では、静岡ってのは非常に特殊な県なんですね。
もちろん実際そこに関連してる方からすると、自分たちが支援している候補者が、まあ、当選する方がいいわけですし、まあ、直接関係ない方も、まあ、当然いらっしゃるわけなんですけど、ただ僕らなんていうの、周りから見てるとね、他府県から見ると結局そこが OK と言わないとリニアは通らないということになるわけなんですよね。
そうなんですね、うん、ですからそのあたりもですね、うん、ただ単純に、まあ、一つはリニアというのが静岡県内に通過するんですけれども、うん、駅ができない、新駅ができない、はい、という問題が一つありますよね、
ありますよね、
つまり通ったところで何かメリットがあるわけじゃないよね、うん、と、うん、でこれが一つの問題としてある、うん、でもう一つ問題があってですね、うん、やっぱり有料給がたくさんあるがゆえにですね、うん、その一方でリニアの建設をしているというか、うん、鉄道会社である JR 東海というのも、うん、そういった中部財界の有力なメンバーの一人でもあるんですよ。
そうですよね、うん、
でそういう中部財界のですね、権力闘争という側面もあるんですね。
まあ、おっしゃっていただきましたけれども、確かにそのあたりはあるんですね。
ね、ですから本当にリニアが必要だとか必要じゃないのかじゃなくて、うん、ね、あいつは気に食わないから、ね、ね、うん、少々意地悪してやるかみたいなね、うん、ところもあるないわけじゃない、
うん、これだから次の方がどういう方がおなりになるか分かりませんけれども、
ね、
だからといって、じゃあこのあとすんなりとじゃあ着工に向かって進むのかと、じゃあ推進という方がなるのかどうか分かりませんけれども、そんな単純な問題ではないわけなんですよね。
そうなんですね。ですからそういった意味で言うとですね、どうなんでしょうね、うん、そのリニアの賛成反対というところの以前にですね、うん、その知事選挙に出てこられるかどうかで、そうするとやっぱり、出てきたいという出たいという人は、あるいは出てほしいという人はですね、うん、やっぱり地元財界の協力が得られるか得られないかで、うん、当落が決まっちゃうんですよこれ。
なるほど。ということは例えば、もっとそういう財界とかいわゆる組織がない方とかが自分でじゃあ有志集めて出るぞという可能性も、これ当然ある選挙ですか、可能性あるわけですよね。
あるけれども当選はおぼつかないでしょうね、うん、と。
なるほどな。ってことはこれ2034年というところも 今の話聞いてると、これだけでもにわかも全くこれも先読めない状況なんですか。
ただですね、うん、これ2027年というのは、うん、一つポイントがありましてね、うん、亡くなられた、中部、ね、東海財界のですね、うん、ドンと言われた、うん、JR 東海のですね、葛西元会長が、まあ、計画したリニア計画であり、27年というのは、うん、その葛西元会長がですね、掲げた目標数値なんですよ、うん、それが、ね、27年開業ができなくなったっていうことで、うん、亡くなられた葛西元会長のですね、まあ、顔に泥が塗ることができたということも言えることができるんですね。
これ本当今回の、まあ、例えばその知事の発言みたいなね、いわゆる失言みたいなところっていうのは、静岡県民の皆さん、これはまあ本当にいろんな方いらっしゃると思いますけど、県内はどういう今状況なんでしょうかね。今回の辞職表明もそうですけれども、
一つはですね、やっぱりメディアサイドはやっぱりこれは大問題だろうと。もちろんね、大手地元の新聞社であるとか地元のテレビ局ラジオ局の中には、川勝与党もいるわけなんだけれども、さすがにそういった人たちもですね、ちょっと今回だけは擁護できないだろうねと。
なるほどな。
で、加えてですね、県民の方も、多くの大部分の方はですね、ちょっと残念だっていう気持ちなんでしょうね。
ね、なるほど。まあ、本当もちろん知事とかっていうのはね、ご当地お住まいの方々がどう判断するかというのはもちろん大きいわけなんですけれどもさ、県民の皆さんは今後どんな風な判断になるのかということなんですが、では須田さん、最後にお辞儀の目お願いいたします。
票と資金を持つフィクサーが知事や市長を決めてきた悪しき慣習にくさびを打つことができるのかどうか。
なるほど、まあ、これが今後のまあ争点になってくるということだそうでございます。わかりました。では須田さん、また来週以降も引き続きどうぞよろしくお願いいたします。
はい、お願いします。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
上泉雄一のエーナー専門家スペシャル、激論大阪春の陣、4月20日土曜日お昼1時から大阪梅田上昇ホールで開催。出演は高橋陽一、須田慎一郎、石田英二ほか。チケットは現在販売中。詳しくは番組ホームページをご覧ください。